地震の話って入れなくていいんですか。
ああ、あれは4月の木曜日だから14日の午後9時、
はい、でも、金曜日の夜だった。
本震は
本震とされたのが
昨日の朝の1時半とか。
あ、そうだ、昨日ですね。
1時25分とか
の、
そうそうそうそう。
だから震度7で出たのが、14日木曜日の、10時前かな、
うん
うん
うん、
でそこからだから1日置いて、で金曜日の深夜、うん、だから土曜日 の
早朝、
午前、
うん、未明、
うん、まあ未明、1時20何分、
そうそうそう、に、震度6強が1分以上続いたんだっけ、
うん、
なんかそんなので、
マグニチュードはそっちの方が大きかったんですよね
かな、うん、っていうことはそっちが本震かっていう話だったけどね、
うん、あれうち あの窓閉まってるのに風鈴が鳴ったんですよね。
大阪とかあの一番大きいところではあの滋賀県とかまで揺れがどうやら行ってたみたいで、だから僕もそんなには感じなかったんですけど、どうやら大阪も揺れてたみたいで、
あのなんかね、揺れ全然感じなかったのに風鈴がチリンチリンチリンチリンチリンチリンってちっちゃい音で鳴って、で電気つけたらこうあの立ってるスタンドがこうグラグラしてんのね。で、あれと思って、それでテレビつけたら大きいのがあったってって言ってたんで、
で報道番組に切り替わってちょっとしたらまたもう一回6強がドーンって3時過ぎぐらいですかね、うん、2時間後ぐらいに来て、でもうなんかてんやわんやになってて大変だったんですよ、
ね、
阪神淡路でも2回は来なかったですもんね。長かったですけど、あれ、
ああれすごかったですよね。
うん、僕子供ながらに覚えてますもん。なんかすごい来たと思ったらいつ終わんのぐらいグラグラグラグラグラ、
そうそうそう、長かったね、うん、あれね。
高速道路も倒れてたじゃないですか、うんうん、あれ縦揺れだかららしいです、
うん、
だから東日本は横揺れだからこう、まあ、お風呂で多分ねこう波打ったら波大きくなるじゃないですか、あれな感じだったんで津波の被害が大きかった、うんうん、でも阪神淡路はその縦揺れだったんで、うん、逆に建物の倒壊が多かった、
う
ん、
そうそうそうそう、ね、だからねそのあの目の前に見えてる家がこうずっと向こうまで見えるのね、5階だったから、だからその家がこう屋根の形のまんまバシャンバシャンバシャンと落ちていくのね。
へえ。ということはもう壊れる瞬間見たと。
そうそう、それでそのしばらくしてからね、あのその家に人がいたんだっていうことに気がついて、
ね、
なんかゲームの画面とかテレビの画面とかを見てるみたいな感じ、わー大変やーぐらいしか思わなかったのに、後になってからそのあ人がいたんやっていうのも分かって、からあと一つ不思議なのが、あの電気切れてて真っ暗なはずなのに、で時間的にも真っ暗なはずなのに空が明るくて全部見えてたのね、パープル紫色の空でずっと向こうまで見渡せたの。
僕大阪だったんでそんなに被害はなかったんですけど、
うん、
でもやっぱりなんかここになんか空間がおかしかった。
あ、
人間やっぱりなんかしかも一回地震経験したら分かるんですよね、来るっていうのが、
は
い
は
い
はい、あ、そうそうそうそう、それから
なんか変わった、なんかこれ嫌な予感がすると思ったらやっぱりフラフラフラ、やっぱそうだよねみたいな、うんうん、ですごい冷静になれるんですよね。
あ、それはあるかも、
なんかあれを経験してからすごいなんか冷静になって、動きであこれは強くなるな、とりあえずしがみつこう、もしくはっていうその準備がなんか頭の中でできるんですよね。
なるほどなるほど、
これ、うん、だからあこれは大丈夫だと思ったやつはやっぱ大丈夫ですけど、うん、これ来るなと思ったやつはやっぱ何かに捕まりますもんね。
山岡さんとかアサピンさんとかが体感的に感じたっていうよりもかなりロジカルな、
うんうんうん、
解釈の仕方になってるとは思うんだけれども、でもあこれはうん2やろなと思ったら2やったりとか、
うん、
そういうのはでも分かるようになったなっていう、う
ん、でも僕も大体分かりますよ、
うん
うん、自分が体感した揺れよりでかかったらあそれよりでかいなぐらいしか分かんないですけど、
うん、
自分が大体3だったんですよ、当時3か3強ぐらいだったんで、うんうん、あだったらこれより低いから、まあ、これぐらいの揺れだったら2かなって言ったら大体2とかね、そ確かにそれはね、
うん
うん、だから余計に判断できるんだと、あこれは自分が体感したよりやばいなと思ったら多分、
ね、
動きがなんか変わるんだと思いますね、うん、これはやばいと思える、うん、九州の地震起きる1週間ぐらい前かなんかに やたら揺れましたよね、神戸震源地で。
あ、なんかあったね。
うん、なんかまたもしかしてまた来るのかと思ったら九州来たんで、うん、
九州来たんだ。
で、あの地震はなんだろう、30年以内に起こるだろう地震のランク付けがされてて、12番目に起こるだろうって予測はされてたらしいのね。
そうなんだ。へ
え、うん、震度7の方ね。
うんうんうん、
震度7の方で、うん、あの震源地どこだろうっていうのもちゃんとその松木町か、
うん、
なってたし、うんうんうんうん、その予測地点が、
うん、
もうあ予測されてんねやっていうの
は、ね、あ、そうそう、本当はあるらしいね。で、うんうん、言わないだけで、阪神淡路も、そうそう、あのその断層があるから危ないっていうのはずっと言われてたんだって。
そうそうそう、
誰も何も言わなかっただけで。
で、今回はだから中央構造体の上なんだよね。
ほうほうほうほう。
だから熊本大分を通って瀬戸内海の広島とか四国のあたりかすめながら行って、で大阪奈良に入って東海三県のところ行って、で、うん、あのほらホサマグナ、
はいはいはいはい、
富士山のあたり縦に入ってる、はいはいはい、あれもだから横断してずっと行って、で東京のあたりではこう急カーブするのに、こうなんか膨らんで落ちてみたいな感じになってるんだって、重要構造体が、
うんうん、
だからあのその上で益城市の震度7が起きて、でその後震度6強が起きて、それが大分にちょっとずれてたりするでしょ、うん、震源地が、
うん
うん、
うわ、
いやいやいや、ほんまにあのだってそのね、ちょっとその揺れでこの前そのね、兵庫とか神戸揺れたのもしかしたら、もしかするかもしれない、
うん、
なんかもうまた始まってるかもしれない、
うん、
でまた一回揺れたら、ね、何かが動くから、
うん、ですよね、うん、
だからここもうだから5年以内に、もしかしたらだってあれもう5年でしたっけ、あの関東、東日本、
うん、5年、5年、
ね、で5年でこれでしょ、うん、ということはやっぱり5年以内にもう1回何もうまた来る可能性は、だから覚えておいた方がいいかもしれないですよ、うん、なんか今思いますもんね、やっぱりそんな、一応なんか常備水みたいなのあるじゃないですか今、ね、うんうん、あれもねそのまま箱のままバーン置いてあるんでね、やっぱり1回出して念のため、そのあった地震があってしばらくはなんかちゃんともう、
うん、
カバンかなんかに入れて、うん、そのカバンで放置
して
置いといた方がいいんじゃないかなとはね、うんうん、もう今回のことで思いましたね。いきなり来たっていうのがね。
そうね、いきなりやもんね。
避難袋の重さってだいたいね、
うん、
決まってるでしょ、
うん、そうなんだ。
多分それ以上入れると持てない。
そうそう、
とっさに判断した時にバッと持てる重さじゃないと。
なるほどなるほど。
だから女性男性で分かれてて、4年ほど前にちょっと、企画でちょっと試してみて、
うん、
でそれを試すのに、2リットルの、お水を、
うん、
だから近くのスーパーで箱で買ってきて、うん、それで試したんだけど、やっぱりあれきついね、
うん、
あんまり長く歩けない、
うん、
何キロっていうのは、でその時その持ってったその避難袋 の、 想定っていう形で持ってったリュックっていうのが、このベルト肩にかけるベルトにクッションが入ってるようなやつだったから、
うん、
うん、まだいいけどって。でも普通に例えばその量販店で売ってるようなセット の、 その避難袋っていうのはそんなものまあないよ、
うんうん、
ないわけじゃないですか、うん、でそのクッションのついてるのですら階段を登って降りてしてきてって、3階建ての、
うん、
3階まで行って登って3階から降りてきてっていう、登って降りてくるだけでもうしんどいって言ってたからさ、
うん
うん、あ、それ厳しいだろうなっていう、
うん、
で僕試しにだからそこから直接の避難場所になってるのが坂の上にある文化会館だったから、ちょっと雨上がりで 足元ちょっと滑りやすかったんだけど行ってきて、
うん、
数えるほどだけどやっぱり足取られるのね、地震収まったタイミングで背負って行ってとかで、途中で余震が起きて揺れましたなったらひとったまるんじゃねえかなってい
う、
思ったけど、
いやでも本当にここ何年で阪神淡路以降を中越沖までもなんだかんだ言って10年ぐらいかですかね、うん、中越沖がもう
中越地震も、
ね、7年か8年前ですよね、
うん、そうだね、
阪神淡路、
ね、で阪神淡路が20年じゃないですか、うん、だから10年でまた震度6中越もそれぐらいあったじゃないですか、うん、で今回というか東日本も震度6強からそれぐらいもあってんで今回もそうじゃないですか、うんうんまあ、それを考えたらねもう全国確かにもうね笑い事じゃないぞっていうのは、うん、本当に多分みんなが今回の熊本ので思ったんじゃないですかね。
危機感はどっかねみんな引っかかってるんだろうけれども、う
ん、だからみんななんかあの火山が原因じゃないかみたいなことみんな言うじゃないですか。
あ
桜島のもう鹿児島もですけどとか阿蘇でしょ今回の熊本は、うん、だからそれで原因じゃないのみたいなね思うかもしれないですけど、じゃあね阪神淡路何だったんだって話もなりますし、
う
ん、逆に言うと何もねえぞっていう、
ね、何もないから怖いよね。
そんでさらに海のねあるのに今回はその時は津波がなくてみたいな、うん津波があってってということは予測できないわけじゃないですか、
うん、
今回の揺れがどんな揺れでっていうのもだったらもう、うんね、
いつ
そうどこで何が
起きるか、起きるかが分からない、
うん、はっきり言ったら経験してないところがないわけですよ、
うん、
九州が一番今地震がなかったところが、
ね、なかったよね、
あ起きて、
うん、
で正直な話その中国地方とかはねもう阪神淡路のやつも多少揺れてるしで今回のやつも揺れてるしっていうのになればまずいなと思うし、まあ、僕ら関西はね絶対にそれがあるからまあまあっていうのもあるし、うん、で今度ね中部でいうともう中越沖は絶対来るぞって言われてる一番でかいのが来るぞっていう、うん、日本真っ二つになるぞって言われてるぐらいのものが来るかもしれないって言われてて、うん、で東日本来て、まあ、北海道まだ全部揺れてるじゃないですか、
うん、
で新潟中越はまあどっちかというと中部のあっちら辺なんで、うん、もうだから経験してない人がいないってことは
そう
もう多分もう逆に言うともう全国の人にもうとりあえず、うん、だって水とかでも買っといて、
うん、
日にちが危なくなったら使えばいいだけで、
うん、
まあね、
うん、
確かに、
うん、
非常食とかもどうやって食べたらいいのかとかどう開ける時もどうやって開け、まあ、もちろん缶切りで開けたりとかするんでしょうけど、まあ、それの訓練にもなるじゃないですか、
うん
あうん、だから逆に言うとそれはそれで用意しといて、うん、最終的になんか日にち近くなってきたらね、また新しいの買ってそれはそれで、うん、なるほどこういうの、うん、こういうものを食べて、うん、しのぐんだっていうのも分かるの、うん、一つにもなりますし
ですよ、ね、
うん、それはそれの方がね、うん、いいと思うんですよ。
そういう意味ではその地方自治体の防災訓練は出ておいた方がいい、
うん、
あのなんだろう参加してくれた人に非常食持たせてくれる、
うん、
地方自治体っていざという時のためにずっと置いてるんだけどもそれもやっぱり期限があるから、
うん、
あの入れ替えなきゃいけない、
うん、
消費されへんかった分捨てるのもったいないやからそっち行くんだけど、ね、
なるほどなるほどなるほど。
でもじゃあひっくり返して言えば今の話を元にするとねあの期限の近いものをすぐに試せるわけよ、
うん、
まあまあまあまあ、
うん、そういうことですよね。
うん
だからあのお下がりよこすぎやのじゃなくてお下がりを使えるおかげですぐに試せるわけですよ、
うんうんうんうん、
そういう意味では、
うん
今一応全国から動ける都道府県からね、
うん、
あの警察も消防も自衛隊も入ってるっていうことなんで、
はい、もうなんかゴールデンウィークはボランティアに行かなきゃいけないかなと思ってるんですけど
僕 の, その知り合いで青森の子がいるんですけど、
うん、
今回の九州のね、
うん、
ボランティアに行きたいと言ってるんですけどだったらあのその距離を移動して行くんだったらあの自分まず自分のところを固めた方がいいんじゃないって、まあ、もちろんねその、まあ、青森からねもちろん経験してるからっていうのもあるしっていうのはもちろん志はいいとは思うんですけど、うん、
それはね、
うん、やっぱり先走ってね自分の行動でこれはいいことだって行動したのが逆にねちょっとした迷惑になることだってあるし、うん、もしくは、うん、
あそっかそっか
広島の洪水とかの災害あったじゃないですか、うん、あれもやっぱりねいろいろあって結局ね、そういうのがあってちょっと控えましょうみたいなことを言っちゃったら今度逆に控えすぎて人いなくなったみたいになったみたいなんでねやっぱりタイミングとその行動というかね、うん、自分はやっぱり人のための正義を貫きたい人もいるんだけど結局それがね人に対してじゃなくてただ単に土砂よけに回されたりとか、ね、やっぱ下を受けてその人たちがやっぱり支持するわけじゃないですか、
うん、
やっぱ なんか違うなみたいな、うん、やっぱ行くのやめようみたいなとかいろいろあったみたいですよ。なんか、うん、考え方の違いなんでしょうけど、
うん、あのボランティアもねちょっとね難しいですよね。
本当に
行っていいものかどうかっていうのもあるし、
だからやっぱりね聞けっていうのはちゃんと
ね、
うん、募集してどういうことをやるかっていうのをちゃんと確認して、
そもそもそれは歌ってるはずなのよね、うん、歌ってて、で、例えばあの派遣しますってその社会福祉協議会とか各自治体のとか、うん、あのそういう災害ボランティアのあの団体とかがあって、そういうのは情報を拾ってるはずなわけ で、うん、でこっちもまあそういうのはあの行きたいと思ったら拾わなきゃいけないと思うし、
例えば道のまず復旧のための、うん、例えば重機が入れないから手でシャベル持ってやるしかないっていうのも頭にだからそれを入れていって、で回されたところでなるほど自分がやることは今これなんだなっていうのをやらないと、なんかうん、それは当たり前ですよね。埋まった人とかもしくはなんかそういう人たちを助けたいと思ったとしても、それは絶対に僕ら一般人がやる仕事ではないまずね。
テレビとかそういうメディアの責任はあると思うよ。
うん、
そういう劇的なところが取れればさ、やっぱり目は引けるわけじゃない、
うん、
言ってみれば NHK は、まあ、さていざ知らずだけどさ、
うんうん、
で在京キー局のねアナウンサーの人がポーンと入ってやり取りの人が入って、うん、情報をいろんなとこから拾ってしている、そこだけであの今大変なんですよねっていうのを劇的にコンコンコンコン乗っけてって言ってるだけみたいな感じになってるから、うん、それを見てじゃあ それ以外に他に何が必要とされてんのっていうのがもう口頭で 2,3 行触れたらおしまいみたいな感じの、うん、あの作りされてしまってるから、じゃあボランティアで行った時に僕ら何できんのって、それだけ見た人だったらもうそこしか多分思いつかないのよ、
うん
ね、宇治だったらほら、それこそ 3,4 年前に水害があったじゃない、
うん
うん、水害があって、ね、2人おじいちゃんおばあちゃん流されてっていうのあったりとかして、その時でもあったんだけど、道の泥を書いて通れるようにするとかっていうのがある中で、人ん家に入るのもやっぱりやりたくてもできない、プライバシーの塊やから、
うん、
住居なんて、
うん、
これどうするんですかとかうんぬんとかっていうのって、うんうんうん、指示を仰がなきゃいけないけれども、被害に打ちのめされてるからそんな話聞けないわけじゃないですか、
うんうんうん
うん、でそこで自分たちはもうとにかくもう床下に入った泥をかくとか、そんなことしかできん、それ以降も自分でやってっていうのしかできん、実はボランティアって実はそんなのでも、その実情が全然乗っかってないから、瓦礫の下から赤ちゃんとお母さんが2人とも助けられましたとか、そんななんか劇的なポンポンポンも入ってくるけれども、いやいやいやってそこだけじゃないよっていうのが、それはもうでも目にしてるとか自分ので情報として入ってないと分からへんところなんだけどね、うん、とかね、地震やとだからそうなってくると、例えば割れた肺炎とかがあったりとかね、うん、いつ何時その余震がみたいな話になってくるから、安全は保障的にボランティアっていうのは自己責任で自分のことは自分でやるっていう前提がある上でやってもらう分やから、うん、そういう自己責任が取れないままかっこいいからで行かれるとっていう話になってくると、ね、うん、
そんなことみんな思ってないんだけどね。
でも何かあった時の二次災害ってやっぱり抑えたいから、
うん、
手伝って手が欲しいのは山々やけど、お前は手伝わせられへんっていうのはあるみたいだし、
うんうん、そうだね、本当にだからもうやっぱり僕は思うのは、じゃあそういう気持ちがあるんやったらとりあえず自分の周りまず固めて、次何が起きた時にって思って、うん、の方がいいよねって、うん、やっぱりまあ任せてしまうのはもちろん心苦しいかもしれへんけど、やっぱり無理なこととできることってあって、
うん、
例えば力仕事やのにかかわらず力がない人がいたところでじゃあ何するの、
うん
うん、多分運動靴ジーパンで長袖シャツ着てる人間は意志広いですよ、
うん、
まだね、
うん、
俺はそう思うんですよ、やっぱりそれなりの格好をして本当に自分でヘルメット持参までして、
うん、
うん、やっぱそういう人がね行くんやったらまだと思うんです
ただ仮にエラモリカさんがじゃあ行きますって言って行った時には実際に被災してるから阪神大震災でその辺の経験則から来るものって多分強いと思うね、
うんうんうんうん、
いざじゃあ何かやりますって、うん、私できることこれこれこれこれぐらいやけれどもそれでよければいけますって多分はっきり言うてできると思うね、はいはい、経験があるから、
うん、確かにそうかもしれない、うん、
その上で 何で困ってるかっていうのは大体ね
まあね、うんうん、何が自分が何が困ったみたいな経験則からも来ると思うし、うん、で多分行ったところでっていうのと行っても何とかみたいなのも多分判断つくから、うん自分 の, その地元から動くためのリアクションも多分ある程度適切に取れると思うよ、う
ん、あとなんか車で来ましたの人多いらしいですね
あ
だからもう行かれへん言うてるし止める場所もそんなないのになんか何人かで車で来ましたどこ車止めとくねんって話やしっていうのがあって
帰るのにお前車使うみたいな話にな
ってくるから、うん、そう結局、うん、だからなんかねそういうのもねだから来るんやったらほんまにもう歩き覚悟で駅から歩けとか そこまで通じてる駅から歩けとかそういうのがやっぱりちゃんとできる人じゃないと、うん、そこで車止まここまでしか入られんの分かってるやろって手伝いに行ったってここから車で来て重機の車とか止まってるからどこ止めんねんみたいな、まあ、あるったみたいですよなんか、うん、分からん人はそうやって来て、
まあ、分からんことは罪じゃないんやけども、
うん、
もうちょっと深く考えようねっていうのはね、
うん、災害ボランティア募集とかって言ってバスが出てたりする
んですよ、うん、多分それはあると思うんですね、うん、
それに応募すれば
一応ね、
うん、一応連れてってくれるんで
やっぱりちゃんとそういう情報はね、はい、しっかりと読んでいくべきですよね、はいうん、
でちゃんとそのそういうところは救助として来てほしいっていうところとのニーズと合わせて、うん、じゃあ人派遣しますって話がついて
る
って
こと
な例えば炊き出しの人手が足りないとかそういうところに派遣されるんで、
うん、
ゴールデンウィーク利用してそういうところに行きますっていうのも悪いことではない
と思うんですよね。悪いことではない、うん、
でもあの被災現場は正直見たくないですね。
そうなんですよ。だから逆に経験してる方からするとねまあ、行きたくない人はほんま目の当たりにしてもうこんなん見たくもないって人は嫌でしょう、うんねうん、いくらなんかボランティア力になりたいけどもうなんかこうそんなもう、うん、なんか思い出してしまってそうまとめに蘇るっていう人は絶対無理でしょうし、う
んまあ、だからこその義援金というのもあるんだろうけどね、
うん、
物資はやっぱり物が来るのは当面はいいんだけれども発生から多分1週間前後ぐらいは多分それ助かるんだろうけども、うん、それ以上になってくると多分もうあったところでなってしまうから、うん、やっぱりどうあれ道を直すとか家をちょっととか、
うん、
そこから先の当面の方になるとやっぱお金みたいから、
ね、だからボランティアそれより先に義援金みたいな感じで、
うん、
もう訴えていけばまずお金まずね他の人がやっていってで落ち着いてきて、ね、みんなが大体戻ってきた時に例えばまだ路肩にあるものなんかどかさなあかんとか、うんまあ、一応道は通ったけどやっぱこれはどけといた方がいいものとか、うん、でボランティアがちょっと必要かなっていう時に行くとかね、
うん、
そういう感じでの方がね、
うん
うん、ぶっちゃけ、まあ、多分近い人がみんな行くと思うんですよ、
うん、
遠くから行かなくても、
うん
うん
うん、そうですね。
だそれで遠くから行くお金を出すぐらいやったら義援金でそのお金、うん
うん、
物資に渡してくれっていう方が多分大きいと思うんですよ、
うん、でほらその募金云々とかで一番結局声が上がるのが本当に使われてるのかってい
う
声になってしまうなんか、
うん、
そこで東日本大震災の時に注目を浴びたのがふるさと納税。ふるさと納税ってそこに住んでない人がその地方自治体に対して税金として納めるやつなのよね。ほら今やったら例えばその日本海側の自治体に送れば例えばこんだけ納めればカニのセットがもらえるとかそういうのあったりするやんか。ああいうふるさと納税を使ってその市の何々に使ってくれっていうのを添えて送ることができる。そしたら明確に助けたい場所にお金を渡すことができるっていう話なんです
ね。はいはいはいはい、
っていうのが注目されて。
なるほど。
例えば私は岩手県の大船渡に 送りたいと思って赤十字の義援金を送ったのに福島に全部渡されちゃった、どういうことなんて話になってしまったりすることもあるわけですわ。例えば NPO であったりとか他のその市民とかそういう団体が自分たちで集めます。じゃあその団体はここがひどいだろうと思って渡したところは自分が送ってほしいところじゃなかったっていうので、どういうことやねんっていう話で揉めたことがあって、じゃあどうすればいいって話になった時にふるさと納税使えよっていう話にな
るほどね。
そしたらお前が送り、お前あんたが送りたいお金を送りたい自治体にお金を渡せるぞって、そこから先はもう知らんことになるけど確実にそこに住んでいるお前の助けたい人の助けにはなるっていう、なんで注目を浴びたっていうのがあって、うん、そういうのも一つだったよっていう。とりあえず、赤十字の義援金に関しては今回の熊本地震については、6月の末ぐらいまでかな、
うん、
金曜日から一応受付開始っていう形になってて、うん、6月か7月ぐらいの末まで、
うん、
一応期間がっていう形になってて、で東日本大震災のもう29年の3月31日まで期間延長されてるんで、
ああそっか、
うん、
ということはね、もしかしたら30年あたりまでは
もしかするとね、一向に見えないからね東日本もね、
結局神戸の、ね、震災だって結局
そうなんか全まだ助かってない人いるんですよ、
助かってないというかね、なんか結局なんか元に戻すわけじゃなく、
多分元に戻すことはできると思うんですわ。建屋 その中身まではまあそれ通して、
うん、
あのその時の写真資料云々とかもあるやろうから、まあ、戻すことはできるんやろうけれども、元の街並み見るのも辛いっていう人もおったりするやろう
から、ね、
う
ん、しかもなんか地震とかあれ保険結局ね、なんかあれでしょ、全額戻ってくるとかそんなんじゃないんでしょ、
うん、
いわゆる救済金っていうか、
うん、
補助金っていうか、それもちょっと考えもんで、東日本大震災で福島第一原発の近くの町に行く機会があって、その辺の話を聞いてると、そこはそのいわゆる第一原発で働いてる人のベッドタウンになってたから手当がものすごく入っててんて、東電から。でもそれで生活成り立ってしもったから、みんな働くとかってそういう基本的な活力みたいなのがなくなってしもったみたいで、人が住んでるけれども死んだ町みたいな感じになったっていう話もあって、
これあの今 その原発を思い出したんですけど、僕これはただ単なる僕の気持ち的なもの、まあ怒りなんですけど、九州の原発止めろよ一回ぐらい、
止めましょうよね本当に、
なんかあったらどうすんねんとか思って、もう問題ないから動かしてます、バカじゃないのと思って、
でも止められない
んじゃない、なんかそのまま動かす、うん、そうもしようなんか動かす、そのまま動かすみたいなこと言って何を言っとるっていう、
あの擁護するわけじゃないけれども、その東日本のおかげで原発に対してものすごく目が厳しくなってるわけじゃないですか。で一度止めるっていうことは何か問題があるっていうふうに解釈をしてしまう可能性がある。そうなってくると原発を動かすまでまた時間がかかってしまう。そこには国政の動きとして、あの例えばあの京都議定書なんかは CO2 削減の根本に何があったかって、原発での発電っていうのがあったから火力発電を抑えて CO2 は下げるっていう意味で原子力発電をっていう話があった
から、確かに確かに、
それで決められた基準やった、でも今回のことで原発がっていう話になってきて、いろいろ八方塞がりになってきてしまっている、あの施策としては稼働はさせたい、みたいなせめぎ合いは多分あるんじゃないかなと思いますわ。でもっと言うと、その福井のこの前のね、福井の原発もあそこもあの止めましょうっていう話になって、止めたら仕事がなくなるから人が離れる、じゃあそこをそれを当てにしててそこに集まってきた人の商売が成り立たへんからその町がなくなるっていう話になってくるから、それもどうなんていう話になってくる、側面性がもうありすぎるね。
あ、もうあれですね、あの沖縄の基地みたいな、
そうそうそう、あっち立てばこっち立たへんっていう話、何をベースに、ローンを立てるかによって変わってくるから、
うん、
難しいですよね。